タナカート。
俺にも言わせろ。
タナカートさんです。こんばんにゃん。
こんばんにゃん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週、先々週はオープニングからこの番組に登場してくださっていたタナカートさん、
はい、
今週からまた通常営業に、
ね、戻りました
。帰りますね、きちっと。
まずは先週に引き続きこれから行ってみましょう。
タナカートのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを今回も繰り広げていただこうというコーナー、この時間でございます。
はい、
今回はどのアーティストですか？
はい、今回はですね、まあ今ちょっとね、8月17日に日付がねちょっと変わっちゃってますけれども、まあ8月16日はですね、あのマドンナのバースデーなんです。
うん、はい、まだな、
はい、ということで、うん、マドンナ行きたいかなと思ってます、
うん、
はい、マドンナはですね1958年の8月16日生まれということで66歳でございます。
うん、そうですか、
ね、すごいよね、うん、
かっこいい。
ずっと一線でね、うん、こう作品のセールスはですね3億枚以上
3億枚ってかすごいですね。
そう、もうなんかよくわかんない
ですわかんないです ね、
3億枚って何枚って
ね、史上最も売れた女性アーティストと言われてるんですけれども、まあ私ね、もちろんマドンナヒット曲いっぱいあるんで曲とかもちろん知ってるんですけど、うん、なんかあんまりねこうマドンナ自体そんなに詳しくないんですよ私。はい、で田中アートさんはマドンナ好きっていうことだったんで、はい、
あ、そうですか。
ちょうどでも好きというか、そのちょうど自分アメリカいる頃とかがもう、うん、もう全盛期というか、なんか綺麗でもう売れててみたいな感じですね。マドンナともうマイケル・ジャクソンと、
あ、まあ、まあ確かにね、その2人がねちょうど同じ時期ぐらいで、
はい、もう人間だと思ってなかったです。もう大スターで、うんうん、もう人間なイメージじゃなかったですね。
あ、まあ、確かにね、
もう雲の上の存在っていうのがぴったり、
そう、あの生でいる人だと思ってなかったんで、その2人
か分かる気がします。当時のマドンナさんのあの雰囲気って分かります、
うんうん、ね、だから今回はねちょっと田中篤さんにいろいろとマドンナを私も教えてもらおう
かな。いや、もうさ、教えるほど知らないですけど、ね、知らないですけど、みんな知ってるけどみんな知らないみたいなアーティストじゃないですかね。すごい知ってるけど知らないですよね、
うん、そこまで深く知らないみたいな、
はい、
うん、
ただ名前で知らない人はいなかったですね、うん、あの、
うん、まあそれ間違いないです
ね。一人もいなかったですね、あの、うん、アメリカではあの俺の中、まあ、身内の中では誰もいなかったですね、知らない人は、
うんうん、マドンナのやっぱり魅力というか何ですかね。
あの何ですっけ、あのもっと前の綺麗なマドンナが意識してる
マリリン・モンロー、
はい、もうだからマリリン・モンローとマドンナって俺あの親戚みたいなイメージでした、勝手に。
あ、
マリリン・モンローの子孫がマドンナなんだって思ってたんですよ、うん、
あのDNA
が当時本当に、うん、で同じ格好とかしてたじゃないですか、うん、で、ああ、やっぱそうなんだと思ってて、その間の人たちは誰なんだろうと思ってました。間にも誰かいたんじゃないかと思って、
う
ん、
身内だと思ってた、
ね、そう思ってました本当に。
あのほくろの位置なんか特に意識して、あれ、
あ、そうそう、
本物、あれ偽物、
あれ
か、かき袋だったのかな、つけ袋、
タトゥーじゃないですか、もう入れたんじゃないですか。
今ないですよね。
あ、取ったんじゃないですか、うん、そしたら、
あ、
今簡単な受け答
え千正夫さんみたいな感じそう、そのほくろがあとリップ、あのルージュの色とかがよりモンロー、
う
ん、
そうそうそう、
かもしれないですね。
でだからもう年齢とかも年取んないと思ってました、その当時、
うん、
でしばらく見なくなったのか、俺が多分気にしてなかったのか分かんないですけど、見なくなって、でもたまに出るじゃないですか、この芸能ゴシップ的な感じで、うん、そうすると、ああ、そっか、やっぱ人間なんだなと思って見てますね。
あ、
それに人間ですよ。
そうですね、綺麗ですけど全然変わるじゃないですか、
うん、
あ、すげえ変わるんだなと思って。ただ今もやってるんですもんね、
うん、
すごいですよね。
こうセルフプロデュースがすごく上手な人っていう、ね、感じよね、うん、やっぱり ね
曲によって衣装だったり、うん、髪型メイク雰囲気全部変えてっていうのが、うん、で真似してて、私はすごく子供だったんですけど、今思えば多分 なんですけどね、マドンナさんが短いふわふわのこのひらひらひらひらしたスカートの下にくるぶし丈のスパッツを履いて、それが子供たちの間でもちょっと流行ったんですよ。もしかしたらそういうマドンナさんのファッションとかそういうのからこう日本にも広まったりしたのかなと。ああいうスパッツそういえば持ってたなとかって、白いやつしかも、あったんですよ。そういうファッションのリーダーとかそういうのもありましたよね。
まあ、ファッションリーダーは間違いないです
よね。そうですね。多分、ね、街中で着られないようなのも着ますけども。
いや、それはね、まあ、あちらの方はみんなそういうねレディーガガを着てお
る、確かにね、これ
は普段着れませんっていうね。まあそれを堂々と着るところがまたすごいんですけど、
あとマドンナといえばっていうファッションって浮かびます。多分みんな浮かぶかな。あれ、お水をペットボトルとかに移すジョーゴみたいなのが、このブラジャーのような、あの先がちょっと尖ってるね、なんかああいうカステラとかありましたね。
ありましたね。
ね、あれがもうザ・マドンナっていう。確かに確かに。
まあでもまあマドンナの影響力はすごいですよね。
いやすごい、
やっぱりね、ブリトニーとかね、もうみんなやっぱマドンナに憧れてっていうのはね多いですからね。まあただまあ66歳にもなって、まだまだね、こう一線でっていうところはやっぱすごいですね。さっきはね、ほらマイケル・ジャクソンの話してたけど、はい、もうあのバックダンサーの取り合いがすごかったみたいね。
取り合い？
そう、だからもうこうほらみんな、マイケルもそうだし、マドンナもこうステージでダンサーをこう従えてこうショーライブやるじゃないですか、そこでやっぱりいい人たちを当然自分のこうクルーに入れたいわけだから、そうするとね、マイケル・ジャクソンとこうマドンナがこう取り合いに、
知らなかった、
やっぱなるらしい、やっぱり。
あら、
やっぱ限られてるじゃない。そんな人もね、うん、そんなにたくさんいるわけじゃないから、
ね、この時代とはまたちょっと違いましたからね。いや、マドンナさんがね、マイケル・ジャクソンさんの曲をステージの合間にちょっと歌ったりとか挟んだりしてたんで、もっと仲いいかと思ったら、そういうところでは結構取り合いがあったんですね。
マドンナ懐かしいな。でも思い出しますよね、今日かける曲とかもちょうどすごい流行ってたんですけど、これなんかもう若返ります自分が。
あ、じゃあみんなでこの時間若返ってみましょう。
はい、選曲はあの田中アートさんですか。
はい、
もういいですね。
すげえ、何回聞いたんだろうこれ。持ってないのに何回も聞きましたね。それだけ世の中で流れてた曲ですね。
持ってないとかいらないから。
でもいっぱい聞けちゃったくらい流れてたってこと。
いろんなメディアで
ね。それでは田中アートさんが持ってない曲を聞きましょう。
はい、どうぞ。それでは聞いてください、マドンナでライカバージン。
マドンナでライクアバージンでした。
はい、まあ、この曲を知らないという人もなかなか、
確かに
ないんじゃない。
これは最強ですね。
最強です
よ
ね。
そういえば何年前の曲？
これでも84年とかです。
ああ、でも40年だ。
すごいですね。
そんなに経つか。
はい、
だからかこの時のファッションが私流行ってたなっていうのが子供の時だったので、
俺初めて中学の時にアメリカに行ってこれ聴いてましたね。
すごいな。PV もすごかったしね。
あ、確かにね。
ライクアバージン、フォーの時にライオンがガーッと
映
って
た。あ、そうそう。懐かしい。
すごい
懐かしい。
まあまあね。
さあ、田中アート俺にも言わせろ。今回は田中アートのアーティストピックアップ、マダナーでした。続いてはケイズドリームの8月のレコメンドアーティストです。今月はザ・スイスポルノを 1ヶ月間押してくださってます、
はい、
今日が3週目、アルバムの中から5曲、全5曲のうちの5曲を紹介と、
はい、
3週目ですね、
はい、そうですね、もう新メンバーも定着しまして、うん、なかなかいい仕上がりになってますね、なんだろう、メンバー変わったのに、なんだろう、ちょっと前のギターとか長いんですよ、ずっと同じメンバーでやってたんで、うん、もう周りも新しいメンバーどうかなみたいな、うん、すごいあるバンドだったんですけど、本当こんなにすぐこう馴染むっていうか、なかなかそういう人間見つけるのもそうですけど、どんなすごい人が入ってもなかなか気持ち的に、前の方がいいよねってどうしてもなっちゃうところだと思うんですけど、もはや多分今誰も言わないと思う、ぐらいいい感じで馴染んでますね。
このバンド自体が長いわけですから、
はい、
もう他のバンドよりも難しいはずですよね。
と思いますよ。バンド名も変えず、その、なんですかね、そのメンバー変えずにずっとやってきたバンドなん でそこでメンバー変わるっていうのは結構重いんで、どうなるかなっていうのはみんな心配ではあったんですけど、すごいいい形で、復帰というか、まあ、新しい形のスイスポルノを今、このアルバムでも分かると思うんですけども、すごいいい形でライブもやってますんで、ライブに足を運んで音源を手に入れてください。
分かりました、
はい、では今週の1曲お願いします。
はい、聴いてください。スイスポルノでいいじゃん。
笑い飛ばしたら別にそれでいいじゃん。
ケイズドリーム8月のレコメンドアーティスト、ザ・スイスポルノでいいじゃんでした、
はい、
いいじゃん、いいじゃんですね、
笑い飛ばせばいいじゃんということで ね、
はい、本当にいいですよ、ね、人生なんか辛いことがあったらこれ聞くといいです ね、
うん、ね、耳に残るメロディーですね。
そうですね、
この曲も収録されているアルバムがリリースされて、ギターは新メンバーということで、うん、まるで新メンバーではなくずっといるかのようなメンバー、ね、気になった方は手に取ってみてください。そしてケイズドリームにも定期的に出演しているということですので、はい、ライブのスケジュールチェックしてみてください。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。 アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回のライブハウスは、
はい、東京杉並区東高円寺にあるライブハウス二万電圧の店長石さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。石さん、こんばんは。
こんばんは、石です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もう早いもんで3回目の登場ということで、
うん、
そうですね。
レギュラー
たくさん出させていただいて、はい、いやレギュラー
レギュラー決定。
まあまあまあね、今週はですね、まあ、お店の情報を改めましてちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思うんですが、
はい、
東高円寺のどの辺にあるんでしたっけ。
ですね、東高円寺の、駅の3番出口を出ていただいて、
うん、
本当徒歩10秒ぐらいのところにあります、
ね。はい、
すごい、
ね、高円寺駅のところに2万ボルトってもともとあったんですけど、
そうですね、
そこからまあ移転してもう何年になりますかね。
ですね、今年の10月で14年ですね。
早いな。
早いですね、あっという間でした。
ねえ、だって石店長、はい、もう移転する前のあの2万ボルトと言ってた高円寺のね頃から店長でしたもんね、確かね。
そうですね、
うん、
なので2万ボルトで働き出したのが22年ぐらい前なんで。
早いな。
早いですね。そうですね、うん、だいぶ長く。なんか武見さんもあの2万ボルトの店長、うん、歴代店長 の先輩に当たるということで。
そうですよ、もう何年前かもう覚えてないぐらい前だけど。いやいやいやいや、でもちなみになんだけど、
はい、
その2万ボルトがオープンした時の、
はい、
なんかオープンした時ってね、何バンド出たか覚えてないんだけど、初日にオープンデーの日に10バンドぐらい出たのよ、
はい、
うん、そのトップに出たのが自分なのよ。
あ、そうなんですね。
そう、自分のバンドなの。
レディオハッカーですか。
そう、レディオハッカーやってた頃に。
ああ、
そうだからね、2万ボルトはかなりね思い出深いですよ、そう言って
みて。2万ボルトでは一番最初にライブをやったバンドがレディオハッカーって、
ね、そう、そういうことだね。
すごいですね、
うん、
初めて聞きました。
そう、実はそうなの。
へえ。
いやいやいや、だからね、2万ボルトがね、2万電圧というね、大人の事情でね、
はい、
2万電圧って言わないといけないことがあるんだけど。
そうですね。
そうそう、だから本当のオープンの一番最初に出たのは私です。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあでもね、2万電圧にもなってやっぱりちょっとこう、はい、ハードめのバンドが多いけど、その辺は変わりなくって感じですか。
そうですね、根本的な部分は変わらないんですけど、うん、あとまあでも月の半分ぐらいは、ビジュアル系のバンドが結構今は使っていただいてて。
ああ、なるほど。
そうですね、大元の会社がまあ、アンチノック系列ってあったじゃないですか、
うんうん、
でも今の2万電圧は株式会社エリアなんで。
あ、そうかそうか、ビジュアルのね箱というかね、ビジュアルを結構力入れてたライブハウスだもん ね。
はい、高田馬場にあったライブハウスなんですけど、
うんうんうん、
そこが大元で系列店として経営してるというか、まあ、やってる形なんで、うん、まあ、その流れでビジュアル系のバンドさんも結構出てもらってやってますね、
うんうんうん、
もう本当パンク、ハードコアとビジュアルが半々みたいな感じですね。
なるほどね、はい、でもそういうライブハウス珍しいよね。
そうですね、なんか本当昔のアンチノックってそんな感じだったじゃないですか。
あ、確かにね、
はい、
うんうんうん、
あの感じにちょっとまあかっこいいなと思ってたんで、ああいうやり方というか色が。
あ、なるほどね、
はい、
確かにパンク系のバンドはパンクしかやってないライブハウスに出てて、
そうですね、
特にビジュアルのバンドってビジュアル系しかやってない箱にしか出てないもんね。
はい、
あ、なるほど、そういう感じなんだ。
そうです、なんで あとやっぱカルチャーというかそのお客さんに対しての見せ方というかそういうのもやっぱ違うので、
うん、
パンクのバンドさんとかは、まあ、平気でお客さんの前出て談笑したりこうフランクにやるところがまあいいシーンなんですけど、
うん、
割とビジュアル系のシーンは結構こう隠すというかあんまり表に出ない、お客さんはお客さん、バンドさんはバンドさんで仕切りがある感じなんですよね。
あ、なんかわかります、
う
ん、
はい、
うんうん、
なのでその日によって楽屋の位置を変えたり、あの事務所を楽屋にしてビジュアル系の時は、
ああなるほどね、
はい、動線変えたりとかしてるんで、うんうん、まあ、結構そういうのが面白いですね。そう、うん、同じ箱でも全然違う使い方をするんで。
なるほどね、
はい、
そうかそうか。まあ、なんか逆にねそういうの大変かなと思ったけど、逆はそこはちょっとこう石店長としては面白がってやってるんだ。
そうですね、なんか最初はちょっとめんどくさいなと思った時もあったんですけど、慣れてくると結構いろんなとこに役に立つというか、うん、まあ、パンクバンドでもやっぱりメンバー力があるバンドとかはワンマンとかやってくれる時あるじゃないですか、
うんうん、
そういう時とかはビジュアル系のノウハウで培った働き方で、まあ、ステージ幕つけたりとか、
あ、はいはいはい、
で逆に喜んでもらったりとかして、うん、まあ、こんな風にできるんだ2万でなんて、こういうやり方もあるんだって言ってもらえたり。
なるほどね。
そうですね、逆にビジュアル系のバンドでも、まあ、2万電圧だからハードコアっぽいライブでやりたいって言ってフロアライブやってくれるバンドとかもたまにいるんですよ。
ああ、いいね。
そうなんです、そうなんです。だからそういう時はもう普段通りもう酒もバンバン出して、
うん、
ホールでお酒飲みながらあんま見たりしちゃいけないみたいなルールなんですよ、ビジュアル系って。
うんうん、そういうイメージわかるわかる。
はい、
うん、
けどもうみんな持ち込んでバシャバシャしちゃっていいよみたいな、
うん、
やったりとか。
そう、だってフロアライブ流行ってるもんね今ね。
そうですね、
うん、そうそうそうそう、
流行ってますね、
うん、
今のお話で石店長のお仕事がすごく近く感じました、はい、見える感じでした。
うんうん、
そうなんですね。
なんか楽しそうって、
ああ
そんな感じなんだって。
そうね、
働いてみたいとかね。
確かに、
うん、楽しいですね、そういうお話も
ね、
うん、
そうですね、
そうかそうか、うん、でもまあね、ちょっとビジュアルも半分ぐらい出てるっていうのはね、ちょっと私的にはちょっと知らない情報だったんで、うん、なんかいい収穫でした。
あ、よかったです、
うん、じゃあ石店長、今週のおすすめバンドをこの辺で教えてもらいたいんですが、はい、なんていうバンドいきましょうか。
ブレインスティーピッドというバンドで、
うん、
まあ、若手ですね、もうまだ20歳ちょいぐらいなんですけど、
うんうん、
若手の少ないパンクシーンでようやく出てきた、まあ、若手のバンドですね、うん、荒削りなんですけど、
うん
うん、
まあ、音はやっぱり何、サウンド的にはやっぱりパンクっていう感じなの。
そうですね、なんかメンバーの好みがまあ、ピストルズとかダムドが好きな子と、
うん、
バービーボーイズとかが好きな子と、
うん、
あとドクターフィールグッドが好きな子がいて、うん、なんかこうまだ音楽的に固まってないんで、なんかぐちゃぐちゃでよくわかんないんですけど、それがまたまだその時期だから面白いというか、
うん、
最初だからこそ出るなんかこう雑煮感というか、
うん、なるほどね、ごった煮の感じがね。
そうです、そうです。
でもあれだね、二十歳ぐらいでそういう今言ったようなバンたちに影響を受けてるってことはやっぱ親の影響かな。
うん、あ、そうなんですよ、うん、お父さん何聞いてた？ちょっとブルーハーツ聞いてるとか、
あ、
もうそういう世代かっていう。
まあそうだよね、そういうことになるよね、
はい、
うん、
そうなんですよね。
わかりました、じゃあ曲聞かせてください。
はい、ブレインスチューピッドでシットです。
ながら
ブレインシューピッドで嫉妬でした。ちょっと言うのためらいますが、はい、タイトルです。はい、
まあまあまあまあ、でも若さ全開って感じね。
そうですね、荒削りですけど、まあこの時期だから、その時期だからこそできることというか、もう上手くなっちゃったら二度と戻れないですからね。
確かにね。
はい、
こうね、いい意味での馬下手っていうかね。
そう
バンドの方からすると医師店長のコメントってすごい嬉しいと思いますよ。今しかないものだから、これ荒削りでもいいよってすごく褒めてもらえたら、もうもっともっと頑張ろうとか、もっともっとライブやろうって思いますもんね。
まあ、いっぱいやってもらって、人気出てもらって、また戻ってきてもらって、
鮭のように、はい、
もう売っとこうかなって
そう、メロディーが耳に残りますね。
あ、なるほどね。
すごく、そうですね、
うん、
ちょっとなんか懐かしい感じあるもんね。でもこれもね、
そうですね、
それがね、ご両親が聴いていた音楽のこの懐かしい影響かもしれないですね。
はい、かもしれないですね、確かに。うん、
このブレインシューピッドなんですが、9月22日日曜日に2万電圧でライブを行うということです。
はい、そうです、はい、
医師店長、今週はねここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ2万電圧の店長、医師さんでした。
ありがとうございました。